コーヒーですか、すすってんのは。
コーヒーですよ。
コーヒーですね。富蔵さんといえばブラックコーヒーですからね。
ああ、ブラック以外は飲まないですよ。
ねえ、ブラック以外飲まないですもんね。
ああ、まあ、甘いコーヒーはコーヒーじゃない。
はい、ということで、こんにちは、こんばんは、リクです。
はい、こんばんは、富蔵です。
さっきのが99回になっちゃいましたよ、富蔵さん。
99ですね。
そうですよ。
なんか、あの、あれでしょ、あの、私が、あの、寝てる間に撮ってた。98.9 かなかって。
そうですね。
あの、少数展開になっちゃった。
まさか3時間にもなるとはちょっと思ってなかったんですね。
そう、ああね、あんなね、なんか、小話でもやっとんかなと思ったら、なんか、3分割してらと思って。
そうですよ。本編より長いっていうね。うちではよくあるパターンでございますね。
まさか、ね、そんな長いやつ。
そうですね。まあ、あれですよ。最近いろんなものが復活してるじゃないですか。
お、何がですか？
最近、L、何ですか？なんかバンド復活したんでしょ？なんか富蔵さん興奮してたけど。
エルレガーデン。
僕、全くわからないんですね、彼らが。
エルレガーデンっていうのはですね。
はい。
いわゆるまあ90年代末の、この、スカーパンクブームの後に来たメロコアブームの、真ん中にいた人たちで、本当にその当時のメロコア好きの人から取ったら、ビッグネームですよ。で、活動休止の後に、
はい、
ハイエイタスとか、
はい、
モノアイといったようなバンドを得て、
はい、
で、ついに、エルレガーデン再活動、活動再開ということで、これはまあ、喜ばしいニュースなわけですよ。
曲はかっちょいいですね。
すごくメロディック、まあ、これぞメロディックっていう感じの、スピード感があるいい歌ですね。
あと、なんか、富様が呟いてたバンドで、
はいはい。
なんか長い、英語が長い英語のバンドがあったじゃない。
雑なこと言いますね。
最近、最近。
ちょっと待って。
最近っすよ、最近。なんかラジオかなんかで聞いたらペコッとって、それでその子らが出てきて、こいつらいいなってなってた。
ちょっと待って。
それも僕、YouTube で PV 見たら、あ、かっちょいいなと思ったんですけど。
ちょっと待って、自分のツイート。
結構前ですね。
結構前、どれぐらい前？
いや、結構前ですね。
結構前。
スクービードゥー。
あ、スクービードゥーね。
かっこいいですね。
そう、スクービードゥーは、
はい。
すごい、バンドとして宣伝されてる感じがしますよ。すごい喋りもかっこいいし、
ほう。
声がね、ボーカルの人は声がいいんだよね。
おしゃれだね。
おしゃれ。すごいおしゃれ。
おしゃれだよね。
うん。
これもいいよね。
そうそうそう。でね、やたらと彼らは、
はい。
こだわってるのがあって、
はい。
ついに T シャツまで作ってはしまってるんですけども、
はぁ、
あ。ダチーチーチーっていうね。
はぁ、
あ。よくドラムで、
あ、
ダチーチーチーチーっていう。これが、やけにこれにこだわってて。
へぇ
ー。今、アフターシックスジャンクションっていう、歌さん
がやってる。はい、歌さんがやってる。はい。
あれの前番組の、ね、タマフルですよ、タマフル。
はい。
タマフルで、ダチーチーチー。
ありましたね、ありました、ありました。
特集。
特集。うん。
うん。なんかね、そう、やたらとダチーチーチーが好きだっていう。
なるほど。
で、それ以来ね、僕もダチーチーチーのトリコです
な
って。
なるほど。
なんか、めちゃめちゃ、耳障り、心地がいいんですよね。
あ、
うん、あ、ダチーチーチーやって。
思わず声が上ずってしまう。
うん、そうそうそう。
なるほど。いやなるほどね。最近、すごくいいなと思って、うん、あと、最近では伊藤潤二コレクション。
ああ、伊藤潤二コレクション。
あれの主題歌。
ああ、はい、はいはい。
歌ってた、ザ・ピンボールズ。
うんうんうんうん。
すごくミシェルに似てるなぁと思ったら、ミシェルの影響をもろに受けてるっていう、あれらしいね、彼ら。
そうですよね。だって僕、ミシェルガンというよりもね、ミシェルガン系の、確かに感じは、すごくする。
ねえ。
なんちゃったな、ミシェルガンの彼らがやってる、 ビッセルガの後にやってるバンドなんて言ったっけな。あ、ロッソね。そうそうそう。うん、ロッソとかそういうのとかのなんか匂いがするなって。で、結局はあの、何でしたっけ、あの人だって言って。名前何でしたっけ、その、伊藤潤二コレクションの主題歌歌ってる人。
ザ・ピンボールズ。
あ、ザ・ピンボールズ。あ、そう、だから、あ、知らんわ、と思って。
うん。
あ、名前を見てね、思ったんですよ。ザ・ピンボールズですよね。ね、2006年からっていうから、まあまあ、それなりにやってる方ですよね。かっこいいですよね。
いや、かっこいいです。うん、すごくかっこいいです。
うん。なんかね、今ちょっとすぐにパッて出てこないですけど、あ、誰だろうな、この手の感じって、ありますよね、こういう。うん、
最近、ほら、僕のカラフィナちゃんがたちが、
はい。
ほぼソロ活動なのかな、これはっていう状況に入ってしまって、なんかライブも曖昧な状況になってしまって、
うん、
これどうなるんだろうっていう状況で、ちょっと私の、なんていうんですか、ストレス発散の場であるライブがね、
あ、はいはい、
一つ大きな、いつも生きる原動力にもなってたライブがないので、
うんうん、
まあ、逆に考えて、いろんなライブに足を運んでみようかなというぼんやり思い出して、
あ、なるほど。
来たんですよ。ちょうど職場の男の子がですね、
お
ちょうどそういう状況に僕がちょっとそういう音楽、アーティストを、あんまり、こう、最近のアーティストをこう、稼げてないっていうんですか？よく知らないまんまでいるんだよね、みたいな風なことを、この間話したら、いくつかこう、推薦してくれて、その中で僕が引っかかってきたのが、前回言ってました。あ、確かにこれ、FM 好きそうって言ってた中村恵美さん。
中村さんね。
この間出て、あれなんですね。歌さんの番組でしょ？ライブ、スタジオライブやった時。うん、
なんとなくね、うん、全然違うんかもしれないんですけども、はい、ナンバーガールのことを思い出しました。
あ
なんか、歌詞にこだわるところとかがなんか、
あ
叩きつけてくる感じとか。
叩きつけてるよね、うん。すっごく叩きつけてると思うんだよね。うん、僕はだから、
あれです
ね、もっと古く行くと、立花泉さん思い出しましたね。
うん、ああ、なるほど。なるほどね。
すごく。
ああ
。
うんうんうんうんうん。
だから、ね、もう一つ僕が今ちょっと、自分のピントが合うた、ユニットやな、これ二人でやってるから、ユニットと言っていいんでしょうかね。グリムスパンキー。
ああ、名前だけは聞いたことあるな。
僕、
なんか名前とか
彼ら好きですね。サイケデリックロックなんで、うん。
うん。
いいですね。すごく。だから、この辺がちょっと僕の中で今、ピントが、合ってきてるっていうのかな。ほんで、ライブ、ドイツかねえかな、でピペって見たら、ちょうど、中村恵美さんは、ツアーが始まるとこでして。
あ、はいはい。
6月30日に、ビッグキャットで。
お、ビッグキャット。
あるようなんで、もう早速行ってみよう、みたいな感じで。うん。いるんですけど、いやビッグキャット懐かしいですわ。僕ビッグキャットでやってたから、ボランティア、音楽関係の、
うん、
うん、あそこでやってたと思って、そうそう、始まる前にまあシネマートで映画一本ぐらいちょろっと見るんやろうけど、きっと、
うん、
ちょっとね、プラプラ。あれな、行こっかな、みたいな感じになっとるんですけども。あ、うん、ちなみに、わーちゃんの、コンサートは宝塚の人と共演らしいですよ、富様。
ああ、はあ、はあ。宝塚。
ええー。まさおと呼ばれている、まさきりゅうさんなんですかね。で、まあ、どっちか言ったらローマ、イタリア管弦楽団の方がメインなんですけど、だから行ってみないと全くどういうあれなのかわからないっていう感じで、まあ当たるかどうかわからないけれども、一応今回は申し込んでみたっていう感じではあるんですけどね。
マサオ、この人か。へ
ぇー。スペースクラフトなんですね。その人も。
ああ、本当だね。
そうなんですよ。
やめたばっかりというか、2016年に退団された。
退団された方みたいですよ。
うん、 宝塚ね。宝塚は、まあ、それこそ宝塚もいいけどね。うん。また宝塚見に行くのもええな。
宝塚な。まあ、そんな感じでござ、そんな感じで、ちょっと音楽熱がようやくふつふつと。
ああ。うん、
あの、上がって
きてる。いいじゃないですか。今日このいいじゃないですか。いろんなところ、いろんなやつ聞くのはいいことですね。
ねえ。やっぱり、視野を広げていくのはいいかな、という感じで。うん、こと、今年は、今年は別に平沢も来る様子がないようですし、
うん、
今のところ。だから、まあ、その辺をちょっと攻めていこうかな、というふうにはなってきてるんですけれども。
うん。
富澤さんはなんかライブは行くの？
あ、行きますよ。今年はもう、ここまでで、ブラフマンのツアー、
はいはい、ライブ
ツアーを、大阪と神戸、一本ずつ行ったんですけども、
うん、
ああ、よかったですね。
ああ、やっぱり。
いやーよかった。ライブの、このツアーの初版で、
うん、
ブラフマン、東北行ってるんですよね。
はあ。
まあ、東北とブラフマンのつながりってすごく今強くて、
うん、
で、もともとね、ブラフマンって MC しないバンドだったんですよ、
うん。
でも、この東北の復興に関わり出してから、
うん、
逆にすごく、喋るバンドになったんです。
あー、なるほどね。
すごく語って、
うん、
で、ついに最新アルバムでは、
うん、
MC 集が初回の先着についてきました。
へぇー。
トシロー、語り集ですよ。
へぇー、
うん。でもね、今 YouTube とかでも、
うん、
その辺の MC のやつがいろいろ上がってるんで、
うん、
まあ、いろいろ聞けるんですけども、うん、すごいね、やっぱり歌でしか自分の思いってのを表現してこなかった人が、うちにこの、もう秘めてたいろんなこの思いを、この語るその言葉の力強さ。
ああ、なるほどな。
この人の言葉は本当力強いなと思って、
うん、
もう言葉の一言一言に重みがあるんですよね。
ああ、
ね、本当引きつけるカリスマだなって。
あ
とブラフマンのライブに行くといつもそう思いますね、最近は。
なるほど。
はい。で、そんなんとか、あとは来月はオルディック・フォギーっていうバンドの、まあ、これも毎回ず2年か3年ぐらい前かな、ずっと行ってるんですけども、うん、その今のライブツアーのやつに京都かな、で行こうかなと思ってます。
うん
うん、オルディック・フォギーっていうのも、なかなか面白いバンドで、
うん、
パッと聞いた感じでは、すごく古い、何かしらセピア感のある、感じがするんですけど、
うん、
ただ新しいって。これなかなか面白い。楽器編成とか面白いです。
へ
ぇー。まあ、アコーディオンがいいやり出してるなっていう感じですけどね。うん、とか。
音楽は大事ですね。
そうですね。
なんかそんな感じがしますよ。
うんいや、もう機会があれば、やっぱり月1回ぐらいはライブハウスに行こうかなと。
ああ、いいですね。それはいいですね。
いや、ライブハウスです。安いからね。
安いね、やっぱり、ね。
いや、でも本当ね、僕は自分が幸運だったなって思うのは、
はい、
好きなアーティストがライブハウスでやることですね。
なるほど。
これがね、大阪ドームとかだったら、
はい。
もうまあ、七八千は、ね、
行きますからね。はい。ご存知の通りでございますけれども。
僕ね、恥ずかしながら大阪ドームに行ったことがないんですよ。就活イベント行ったかな。就活イベント行ったことがありますけども、それ以外の、エンターテインメントとして野球も見たことがなければ、そういった音楽イベントでも行ったことがなくて、
なるほどね、
まあね、ちょっと敷居が高いというか、
なるほど
僕みたいな小汚い格好してね、ライブ行く人間が、そんな、ああいうところに行ってはいけないんじゃないかなって、思うわけなんですけど、まあ、遠いかって、あれだな、カラヒナは高いところでやってるな。だから僕の中では別格なんですよね、カラヒナって。
でしたね。
うん。
ちょっと違ってましたよね、確かにね。ね
音楽イベントとして行くところではないところに、彼女たちが行くわけだし。
そうですね。
まあ、僕もそれは、ゼットするところではありましたし、
ね。うんうん。
やはり、彼女たちの歌は、 いいところで、あの、音曲、音響のいいところで聴きたい。
そうですね。フェスティバルホールは最高でしたね。
あ、最高だよ、本当に。
シンフォニーホールとね。
いいよね、
いいよね、よかったよね。あの二つは本当に良かった。
いいですよ。
だから、ね、まあ、今回は、ちゃんは東京オペラシティコンサートホールですか？で、歌うようなので。
ありますね。
うん。
うん、うん。
だから、まあ、ちょうど、チケットが取れたら8月のお盆休みが始まるその日からなんで、うん、行ってみるのもいいかなと思って。
もし僕が東京に行くことがあってもちょっとずれますね。
そうなんですか？
行くかわからんけどね。わからんけど、うん、夏コミ行くかもしれへんっていうね。
ああ、そうか、夏コミな。そうか、そうか。
夏コミ行くかもしれないかなっていうところはありますね。
うん、なるほど。うん、
まあ、東京に行く用事って言ったらね、そんなもんぐらいですよ。コミケか。うん、なんか、まあ、これ、ここでしか聞けないという音楽イベントがあるかっていう。てかね、エルレガーデンの最初の、継続活動再開、東京と横浜と、あと未来かな、うん、かなんかって言ってましたんで、うん、全国ツアーじゃないんだよな。
ねえ。
あ、でも東京って言ったら倍率高そうだし、まあちょっとここはパスして全国ツアーやったらそこで聞くかなって感じですね。
なるほど。なるほど。そうか。まあそんな流れの中ですけど。まあね、うん、結構、なんて言うんです？僕、今職場にいるとですね、FM ラジオがかかってるんですよ、ずっと。
FM どこっすか？ 802 っすか？
802 ですね。で、
ファンキー802。
そうそうそう。で、もともと、僕が気がつくまでは、みんなの、その日は誰々さんのプレイリストみたいな感じでかけてたんですよ、曲を。
あ、
スマホと、機材を。
すげえな。すげえな。
そう。
DJ だ、DJ。
そう、DJ やね、DJ。ディスクジョッキーですよ。
それ緊張するな。
そう、そうでしょ、そうでしょ。当然、当然、リクさんも、ね、リクさんもね、みたいな感じやったんですよ。
はぁ、あ。
で、なんで、なんとなく、もう、そのプレッシャーが嫌で、
あ、そう。
ほんで、実際、自分なんか、その、スマホに入れてる曲なんか、マイナーすぎ、ドマイナーやから、洋楽しかり、何しかり。ほんで、
そんな、楽しみじゃないですか。僕、絶対行方知れずかな。絶対仕事の能率が下がるような、B2 階段とか、そんな流して、なんか、テンション、だだ下がりにってしまいそうですね。
本当、何ですか。だいたい周りの人はどんな音楽が好きなのかっていうのは、それで分かるじゃない。
分かる分かる分かる。
その、それぞれが DJ やるから。ワンオクとかかけはるんですよ、ワンオクとかね。
ワンオクかっていいけどさ、本当、まあ、最近かけへんのかな、H 先。うん。あゆみさんとか、うん。うん、私ね、大嫌いなんで、流されると耳が死ぬ。
そうやね。あゆはないね。あゆはない。
ああ、よかった。よかった。
あゆはなかったね。う
ん、したことなかったよかったです。
だから、なんかその辺のプレッシャーがしんどかったので、ほんで、みんなもしんどかったんですね。
ああ、いや、そうなんですか？
うん。みんなもやっぱりもうめんどくさいと。
あ、そう。
ほんで、同じ曲ばっかり、誰々さんの日はもうこの曲がかかるって分かってしまうから、シャッフルしてても。
富蔵の日は最初に、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、バーン、ああ、ジャグっとる、みたいな。
そうですよ。だからもう、そういうのもあれやから、と思って、家からラジオを持って行ったんですわ。携帯用のラジオ、2000円ぐらいでこう、電気屋で売ってるやつが、うちの家3個ぐらい転がっとったんで、
ね。なんでやねん。
なんでやねん。ばあさんの時代から使われてるラジオやったんですよ。
えらい気合入っとんね。
そうやね。パナソニック製のね。
まだパナソニックってええやん。ナショナルじゃないから。
ナショナルじゃない。パナソニック。
ナショナルじゃない。
松下とは書いてなかった。
書いてない。松下やったらコットインやねん。
で、それを持って行ったら、すごい喜ばれて、ね、つないで802をかけてるんですけど、僕の金銭に引っかかるような曲がなかなかかからないんですね。
ほうほうほうほう。
で、でもまあ、聴いてるうちに慣れてくるじゃないですか。
うん、
まあ、ディスクジョッキーの方。
ヒロティ。
あ、やっぱりね、富蔵さんは、まず、ヒロ寺平さんを、
世代なので、ね、
今や、チチンプイプイでね、美味しそうに一緒にご飯食べてる山広さんと。
ヒロティさんは、
はい、
今、802のサブアカウントの会社の方に。
あ、今そうなんだ。
はい、あの、そっちの方で、ラジオ聞いたら、デビュー貼りますよ。今はあれですか、まだ、メインは、あの、中島ひろとさんとかですか？
そうです。いや、ひろと兄さんが、メイン貼ってますね。あの、4月から番組編成が大きく変わって、あの、はいはいはい、お昼の、1時から5時までをヒロト兄さんが、がっちり、
帯で
やってはるんですけど、本当にヒロト兄さんの喋りがつまらない。
うん、
本当に面白くなくって、こう、毎日。
あ、そうっすか？
はい。
何を求めてるんですか、DJ に。
あの僕はその前に、あの、アップビートっていうのをやってる。
はい。
ほんで、その前は、あの、3月まではフィリップリップスっていうのを9年間やってたんですけど、内田純子ちゃんとね、やってた加藤真希子ちゃんが僕好きで、
ああ。
加藤真希さん。加藤ちゃん言ってるんですけども、すごく喋りが上手いんですよ、加藤ちゃんは。
ああ。
で、あの、で、ヒロトさんになると、ちょっと僕のテンションがヒューって落ちるんですよ。
それはあれですね、結局は僕たちが求めている802と、
はい。
あの、違うんじゃないですか。
そうなんですかね。
802って言ったらやっぱり、
はい。
中島ヒロトって繋がる、
ヒロティはね、聞いてて一切飽きた覚えがなかったんですけど、
やっぱそう、か、なんかね、関西の、
はい、
あの、DJ の、あの、条件って、関東の DJ と違って、話にネタを入れて笑かさなあかんっていうのが、
そうですね。
これ、僕 DJ の人から聞いたんですけども、すっごい嫌だって言ってました。それ求められる。俺は DJ だって。
なるほどね。
言ってましたけどね。
でも、全部持ってるコーナーが全部、今、ツイッターと連動させたりするんよ。
ああ、はい、はい。
ね、クイズ、アーティストが出してくれるクイズのお題とかも、ほとんど大喜利になっていくのよ。答えが。それに、いちいち、ヒロト兄さんがツッコミを入れるんだけど、そのツッコミが、聞いてる俺らがすると、クスッとも笑わない。
やめたらいいよ、ね、そういうの。だからね、悪しき風習ですよ、そういうのって。この関西の FM 界の。
だから今、ランキングとかは減ってんねやね。
減ってますか。
昔は、こう、ヒロティさんがランキングを、こう、
やってました、ね。
やってたじゃない。ものすごく僕はそのイメージがあったから、あ、今、802ってリクエスト形式になって、インタビュー形式と、こういう視聴者参加型のシステムになっちゃってんねやな、とは。思うわけ。ほんで、そこに、スポンサー、はいはい、ルクア大阪のとか、どこぞかの不動産屋、西宮の不動産屋のスポンサーの宣伝をせなあかんとかいうのがこう入ってて、うん。
やっぱあれじゃないですか、ラジオっていうメディアの、双方向性っていうのを活かさなきゃならないっていうのが、特に、ラジオの生き残りっていうところの意味から、重要視され出してきた時代っていうのが10年ほど前からありましたけど、そんなんで、より、視聴者と近いっていうのを売りにしてきてるんじゃないですかね。
ほんならね、ヒロト兄さんは聞いてたらよくわかってんけど、あんまり人いじるのは、得意じゃないんですよ。だから、ちょっとやっぱり、番組のそのコンセプトと噛み合ってないっていうのかな。だからもっとできる人なんだけどね、本当はって、この人もきっとっていう風に、こう、うちのおる若い衆はいつもこのおじさん面白くないですねって言われちゃってるっていう。ちょっとかわいそうな状況で。ほんで、5時から、マチャオが出てくるんです、マチャオが。
はぁ、
あ、はぁ、あ。うん。野村マチャオが、
はあ、
陽気なイタリア人として現れるんですよ。
陽気なイタリア人ね。ええ、
だからなんとなくその、加藤真希子ちゃんが明るくやってるアップビートと、陽気にやってるマチャオの間に挟まれて、ヒロト兄さんだけがまだちょっと、迷走してる感はちょっとあるかな。
まあ僕としては、
はい。
まあ一番ラジオとして、僕のこの、好きな、DJ スタイルっていうので行くと、
はい、
今は、アルファステーションが好きです。
アルファステーション。
アルファステーションの、あの朝に、あの、佐藤博樹さんっていう、
渋い、はい。
おじさんが、
ええ、
あの、やっておられるんです。
FM 京都。
京都。あの、アルファステーション。
うんうん。
FM 京都。これが僕の求める FM なんですよ。
なるほどな。なるほど。
うん。だから、昔からね、僕地元だから、あの、キス FM とか聞いてたんですけどね。
うん。う
ん、なんか FM って、なんか、俺の感じ、考える FM と違うなって、ずーっと違和感があったんですけど、
はいはい、
それが、やっぱり関西の FM はね、喋りを求められるっていう。なんか喋りになんかその、ね、ネタ的な面白さ、芸人的な面白さを求められるっていう。うところがやっぱりね、まあ。
言ってみたらいらんプレッシャーよね、でもそれってね。
ね、まあ、僕が思うに、その DJ 氏は、そんなネタが話せる人とは到底思えない人なんで、まあ、ちょっと、うん、確かに、あなたには無理ですねっていう、うん、なるほど。許可かけてる方が確かに DJ だよねっていう感じでは。
洋楽のチョイスはやっぱりバッチリなんですよ。
うん。
まあでも、あれですよ。もう50歳ですよ。ヒロト兄さんも。
あ、そうなんだ。
はい。で、今度ナンバー8?
うんうん。
ナンバー8かな?ベイサイドかな?
うんうん。ベイサイドはもう今ないんじゃなか
った。あれができたやん。ゼップ、ベイサイド。
あ、ゼップね。あ、そっちのね。ベイサイドジェニーじゃなくて。
うん。お誕生日会してもらえるらしいね。
よかったですね。大物ですね。
なんか、奥田民生とかパフィーとか来るらしいね。
802、ファミリーですか?どうなんかわかんないけどね。どうなんかな。
なんかね、お誕生日会してもらえる言うて、キャキャキャキャ言うてる、言うてたね。
いいじゃないですか。
なんか、そんな感じでございましたわよ。
ああ。
まあね、だからなんか、そうやな、だからそういうふうに FM ラジオをこう、何時間か、聞くようになって、こう、FM ラジオの、こう、べしゃりを聞いてて、
うん。
で、もともと僕は AM ラジオ派やったから、
はいはい、
中学、高校あたりまでは FM ラジオも聞いて、ほんで、日曜の深夜だけサイキック青年団っていう流れ中でずっと僕はしてきた人間でしたからね。そのサイキックでかかる唯一の、音楽のコーナーでいろんな曲を知っていったっていう。
まあ。
そこが自分のすごく今の音楽の素養になってるんですけど。
その辺はちょっと僕とは違うところで、
うん、
僕はサイキックの音楽の、うんうん、とはチューニングが合わなかったので、
うんうん、
あっちは僕の中には存在ない。
なるほど、なるほど。
うん、あれは僕にとってはおしっこに行く時間でした。
あ
そんなに。
なるほど、なるほど。もう必死で探して、必死で CD、タワーレコード行って探しに行って、みたいな感じ
だった。結構ね、探すの大変
でした。大変でしたね。
メジャーなアーティストというか、
あんまり書けない
よ。よく、そうですよね。
うん、あんまり書けないよ。ほんで、あんまり書けなくって、かかった何日後かに、ヒロティのテレビ番組を見たら、うん、ランキングに入ってきてたりしてて、あ、この曲やって、
なる
っていうパターンがすごく多かった。うん。うん、だから、まあ、本当番組で僕の音楽、洋楽かな?洋楽に関しては、サイキック青年団という番組と、ヒロ・テラダイラのテレビの方でやってた洋楽ランキングの番組、
うん
うん、がすごく僕にとっては影響が大きかったかなっていう感じ。ほんでその同時期に映画のトレインスポッティングのサントラを買ってドカーンって頭に来てしまったから、
うん
うん、なんかそういうルーツがそれぞれあると思うんですけど、富蔵さんのなんかルーツはないんですか?
音楽のですか?
何でもいいですよ。
ああ、そうっすね。僕、
サブカルのルーツでもいいですし。
サブカルのルーツは、僕は政治ネタが好きですけど、
はい。
僕の政治ネタのルーツは、
ええ。
小学4年生の時に、
はい。
廃品回収のゴミから見つけてきた、
はあ。
合田義家さんの、シアターあっぱれという、政治漫画が、4コマ漫画があるんですけどね。
ああ、合田義家先生。はい、はい、はい。はい、
合田先生のシアターあっぱれっていう。なぜかですね、 そのシアターアパレっていう地味な表紙のやつを見つけてしまったんですよ。
ええ。
何が面白いのか正直よくわからなかったんですけど、
ええ。
あの人、あの、僕、家、うちの家ね、あの、漫画とかなかったんで、
ええ。
あの、ゴミあさりが唯一の僕の漫画の時間だったんですよ。
ああ、なるほど。
2ヶ月に一遍、近所の家から出てくる廃品が
発される。ああ、なるほどな。
それで、あの、週刊ジャンプとかを読んでたんです。
なるほど、なるほど。ほんほんうん、
で、だから、まあ、あの、ゴミから取ってきたその漫画を、ずっと読んでたわけなんですよ。
うん、
面白いかどうかもわからずに、
うん。
で、ずっと読んでたらね、あの、なんかね、やっぱり覚えてきましてですね。
はい。
で、そうするとね、あの、大臣、歴代の総理大臣の名前とか覚えてくるんですよ。
ああ。
そうすると、あの、要は、テレビでやってる政治ネタが面白く見えてくるっていう。
ああ、はははは、なるほどな。
もうね、世間は、あの、湾岸戦争が始まるかっていう、その真っ最中だったんですけども、
はい、はい。
ね、僕は小学5年生にしてですね、あの、社会党が、また牛歩戦術やってるね、とか。
ああ。
そういうことはね、あの、テレビ見ながら言える小学生になってました。
なるほど。今、ちょっと画像送ったんですけど、これですね。
ああ、これです、これです。そうなんです。
ブッシュさんに、サッチャーさんに、ドイさんに、うん、ゴルビーさんに、フセインさんに、ミッテラさん。
このね、あ
れが主な登場人物。この真ん中に貼る方が主役なんですか？
そうなんですよ。
海部さん。
これは主役というか、
はい。
あの、時期によって違いますけどね。最初はね、確か
あ、すごい。
割と、まだね、竹下さんの前の時代の鈴木善光さんとか、
はいはい。
福田武雄さんとかが出てくる時代から始まってます、この漫画は。
ああ、そうなんだ。
で、ずっとそっから、こういう湾岸戦争ネタをやったりとか、してるわけなんですよね。なので、ね、当時の政治のネタは面白かったですし、いろいろそういうネタをね、延々と話してる、ああ、そうですね、このね、で、この漫画ってなぜかですね、
はい、
割といいポジションだったのが、
はい、
二階堂さんなんです。二階堂進む大先生ですね。
はははははは。
二階堂進むなんていう名前を未だに覚えてる人はそんなにいるかどうかわかりませんけども。
はい。二階さんとごっちゃになるんじゃないですか、今やったら。
両方幹事長ですからね。ね、二階堂グループというのがガシャッ
ありましたね。うん。
はい、そこの二階堂さんというね。この漫画では確か二階堂九州男かなんか名前になってるんですけどね。新幹線とかって言いながら、うちをバシバシさせて、幹事長室に乱入してくるんですけどね。
すごい、だから政治家をディフォルメしてる漫画ですね、これは。
そうなんです、そうなんです。
なるほど。うん、
まあ、ね、それ以来、ね、政治ネタをずっと好きで、まあ、小学校の時からね、やってて。で、まあまあ、これは、まあ、どちらかと、だから僕にとっては、政治とサブカルが近いっていうのは、その原点をこのあたりにあるのかもしれないなって、
ああ、なるほど。
思ったりはしますけど。
なるほどね。
うん。まあ、あとは、サブカル、本当のサブカルの本流としては、
はい。
前も言なんかで言ったと思いますけども、古本の話ですよね。
はあ。
唐沢俊一先生の。
ああ、はいはい。
古本から始まって、あの時な、能天気本って言ってたのかな、あの当時は。なんかね、とんでもない、では、都学会で、とんでも本、こんな本がとんでもだみたいな、ネタの元になった、やつですかね。まあ、これはそういうと怒る人もいるんで、まめやすい。まあまあまあなんですけど、
うん、
まあまあまあ、そういうのを見て、世の中には、面白い本を書く人がいるんだな、とか、
うん、
古本屋ってのは面白いんだな、っていうのを、こう、いろいろと、学んだというか、知ったんですよね。
うんうん、ああ、なるほど。
で、そっから、いろんな本を、こう、読み漁ってと、
うん。
それまでの僕って意外とですね、
はい、
保守本流だったので、
ああ
図書館にある本しか読まない人だったんです。
ああ。
なぜ家にはあの漫画がありませんので。
ああ、そうですね。そうですね。
図書館に行って、もう、要はあの図書館にある本をとりあえず片っ端から読むという。
なるほど、なるほど。
貸し出し年間記録1位ですからね。
ああ。
全国、全校で。
ああ。
とにかく本を読むという。
ああ。
テレビ見れませんからね。本読むしかない。
ああ、なるほどな、うん。
そうなんですよ。
そうか、
うん。っていうので、あの、まあまあ、要はその、片っ端から読むことによって、
うん、
あの、どんなもんでも、とりあえず、うん、吸収はしてし、したいという。
うんうんうん、
あの、特定のところに、あの、偏る偏見がないですよね。
うん、
っていうのになったっていうので、まあ、片っ端から本読むというのは、まあ、それはそれで、時間の浪費ですけども、いい経験なんじゃないかなと私は思います。
なるほど。うん、そうか。だからまあ、その辺が、その辺があって、ラジオはどっからの？
ラジオはね、中学に入って、
はい、
山陽の、
はい、
ポータブル CD プレイヤー、
はい、
CD プレイヤーですよ。はい、あれをですね、あの、買ってもらいましてですね。当時の CD プレイヤー、もちろんテープとラジオは標準装備ですよ。うん、で、それでですね、ラジオ聞くわけなんですけども、うん、まあ、うちの家は電波悪い。
うん、
電波悪いので、あの、聞けるラジオっていうのも限られておりましてですね。
はあ、
で、当時の記憶としては、夜中だとまあまあ、入りよくなるので、夜中のラジオでニューパラとかね、
うん、
FM の ABC ラジオかな、
うん。
FM はね、入り悪いんですよ、うちの家。悪かったんですよ。だから、キス FM ぐらいしか入らなくて、
なるほど。
で、キスでやってたのが、あ、なんて言ったかな、シンゴズラジオショーかなんかって、あの、シンゴさんっていう、
うん、
あの、パーソナリティの方が、うん、やってたんですよ。うん、まあ、それこそあの、関西のネタ番組的な、
DJ
ではネタをやるっていう、なんか、面白い番組なんですよ、
うん。
そういうのをやってたんで、まあまあ、そんなんを聞きながら、でもあの、別に音楽の趣味はそっちに行くこともなく、
あ、
結局あの、ラジオをどんどんどんどん聞いてはいたんだけど、
うん、
結局音楽の趣味はそっちには全く引っ張られずに、
うん、
あの、とりあえず、その頃にあの、我が町で一軒だけあった中古ラジ、あの、CD ショップに行って、
うん、
あの、ひたすら CD を買う、中古 CD を1枚100円で買ってくるっていう。
ああ、なるほど。
で、ひたすら聞くっていう。だから結局本と同じなんですよね。
ああ、そうかそうか。
ひたすら何でも聞くっていう。だからもう、安ければ何でも買ってたんで、洋楽でも、邦楽でも、演歌でも。
いわゆる、本当、だから雑食せんよね。
雑食ですね。
雑食ですよ、うん
そうですね。より好みしない。あの、うん、食い物なら何でもいいって、
うん、
そう、食えるものなら何でもいいって。
なるほど。
っていう感じだったんですよね。
へ、
うん。
ポッドキャストに食いついたのは？
ね、ポッドキャストは、私、もともとは、ネットラジオは、まあ、多少は、聞いてたんですけども、
はい、
ただ、うちにネット環境が常備してなくって、
は
あ、聞いたり聞けたり聞けなかったりだったんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、で、まあね、もともとポッドキャストっても、源流はネットラジオじゃないですか。
は
あ、でも、ネットラジオはそんなに聞けなかったんで、まあ、そんなものがあるっていう程度にはしてたんですけども、
は
あ、もうそれこそ本当に大学卒業して、働き出してしばらくは、あと、ポッドキャストという機能が、ついたものが、
うん、
標準的についたものが現れたわけじゃないですか。
うん、
iPhone ですよね。
うん、iPhone ですよ、
うん。iPhone 買って、僕の、まあ、初めてのスマホは iPhone じゃないんですけども、
うん、
より聞こえる iPhone ってやつを、俺も欲しいと思って、うん、日本で初発売だったのが、ソフトバンクから出た 3G かな ?iPhone 3G か。
は
あ
は
あ、
は
あれですけども、ね、あれを発売日に仕事をサボって買いに行ったんですよ。
は
あ、で、あ、サボってじゃないか。研修の終わり、研修終わった時間にちょうど行けたのかな、
うん、
で、買って、その日のうちに家に持って帰ったんですけども、うん、で、まあ、何も、マニュアルも何もないわけで、
うん、
要は、とにかく、一時回したら、ポッドキャストって出てきたと。
ああ、なるほど。
で、ポッドキャストってのに繋いでたんですよね。
は
あ、
は
あ
は
あ
は
あ、で、そしたら、ネットから、なんか、 ラジオ番組が出てきたと。
うん。
おこれは何だろうと。いうところで、とりあえず何聞こうかなと思ったんですけども、うん、まあ、ね、軽めのやつがいいかなっていうので、うん、ゲームとかそういうジャンルで調べたら、うん、ね、その時出てきたのが、
うん、
Amazon プロダクツですよ。Amazon プロダクツ遊びのラジオ。あの頃からやってるんですよ。本当すごいですよね。長いですよね、山プロは。
ああ、なるほど。
チューニングがあったんですよね。
あったんでしょうね。
ああ、なんだこの頭のおかしな人たちはっていうので。
褒め言葉ですよね。
褒め言葉。
褒め言葉ですよ。
なんだなんだっていうね、もう、で、中毒性があるんですよね。アマプロは。
そうですね。皆さん、お好きな方は言いますね。中毒性があるって。
本当に面白くて。すっごいね、漫画の話、ゲームの話、とにかくサブカルの話をいろいろしはるんですけども、すべてにおいて面白い。で、それと、あと当時からやってるものとしたら、イスケンラジオっていう、
はあ、
これは関西の、おしゃべり、ショートの、まあ、10分とか15分とか、なんても15分いかないかな、ぐらいの、うん、短い話をネタをされる、ポッドキャストがあるんですけども、それを当時からずっと聞いてますよね。
あ、なるほど。
そう、その辺がポッドキャストの僕の中での、スタートかなっていうところですね。
まあ、そんな形でずっと、まあ、ポッドキャストを聞き始め、うん、あっちこっちをうろうろしてるうちに、同人はどの辺からな？
同人はですね、大学4年、4回か5回の時かな。
うん、
ね、神戸で、
うん、
当時僕はだからね、唐沢さんの影響で、
うん、
古本屋が好きだったんで、
うん、
サンパル古書の街っていうのが、
うん、
三宮に、今はもうないのかな、古書街があったんですよ、
うん。
古書店ですね。古本ですけど、まあ古書ですよね。
うんうんうんうん、
が、何店舗か集まってるところ、
うん。
で、そこに、ポスターが貼ってあったのかな。
う
ん、なんか本の即売会みたいにやってると。おお、そうか、じゃあ見に行こうって言うので、
うん、
それ見に行ったら、なんか古書の即売会だと思ってたら、
うん、
何か毛色が違うもん売ってるなと。
うん、
これなんじゃいなと、うん。ペラペラの薄い本なのに、高いぞと。
なるほど、ね。
これは、なんだ、ミニコミしかなんかかと思って、見たらどうやら漫画のようだと。
うん、
なるほど。漫画を自分で作って売ってんのか、しかし、薄いのに高いな
ぁ。まあね。まあ、はい。そうっすね。高いっすよね。
と思って、多分その時は僕何も買ってません。
ああ。
当時の本が残ってないし、カタログもない。多分カタログという感じじゃなくて、青空販売みたいな感じだったから、うん、入場料無料でどうぞみたいな感じだったと思うんですよね。
うんうんうん、
で、それで、行ったんです。多分、僕の、感じではあれは創作畑の何かだったんじゃないかなと思うんですけど、その辺はちょっとわかんないです。
なるほど。
創作畑が当時サンパルでやってたかどうかがわかんないので。
ああ、そうかそうかそうかそうか、うん。
ただそのサンパルでやってたやつの後に、
うん、
神戸の、サンボホールで、うん、もう行ったんですけども、サンボホールでやってたか、もしかしては間違いなく創作畑かもしれないっていう。
ああ。
うん、で、まあまあ、そんなんで、創作系のやつですよ。僕の初期の頃の同人の、本で覚えてるのは、
うん、
ドラえもんとか、アンパンマンのパロディ誌ですね、うん。
アンパンマンがアンパン吸うてるような。
ああ、そうです、そうです、そんな感じです。
ああ、
うん。そんな感じの、なんかその、やさぐれドラえもんとやさぐれアンパンマンが出てくる。
アンパンマンのそばに、しゃぶしゃぶのしゃぶするような、あれを。あ、これは、サイバラリエコさんの漫画でしたね。すいません。すいません。
ダメだね。そうそう、そんな、やつがあったりとかで、で、面白いなと。
なるほどね。
思ったんですけども、
ええ。
結局僕の中では、
はい。
同人誌は、
はい。
結局は何かよくわからない素人の人がやってる、やたらと割高な本の買いだという、
はい。
印象でしかなかった。
なかったと。
うん。手を出すこともなく。
なく。
それからしばらく僕は同人の存在忘れておりました。
ああ、どこからまた、こう、あれしたんですか？
だからね、同人誌の即売会に本格的に行き出したのって、本当にどれくらいかな。もうでも、がっつりって言ったら、それこそ、ほら、東京行ったことあったじゃないですか。
はい。
あの時でからですよ。僕はあれが最初にコミケ、冬コミかな行った。
そうか。
一番最初の僕が行った冬コミなんですけども。
じゃあ僕に噛みついてきた時は、まだそんなに同人というものに対しては、購入したりっていうのはまだそれほどではなかったということ？
ないと思うんですよね。
あ、
だから僕もね、
そう。
記憶があやふやなんですけども、だから本当になんか遭遇したら、覗くぐらいの感じ？神戸に行ったら、どうやらこの先でなんかそんなんやってるらしいっていうのが、わかると見に行くぐらいな。
あ、
で、あとは僕、鍵っ子だったんで、どこぞで、そのエアーのやつはどっかで手に入れて、多分それはトラウマなんかどっかで行ってるんじゃないかと思うんですけど、家にあるんで、高いなと思いつつエアーだけは買ってるっちゃかり買ってる
なるほどな。
っていう感じですので、本当に、がっつりハマって、ね、まだらめさんのように、
うん、
ね、すごい手さばきで、
ババババ
ババババババって、
エヴァが歩くような感じで、こう、
ね。あれができるようになったのは、
うん、
本当に30手前ですよ。
ああ、そうか。ほんの東京に行ったのがきっかけっちゃきっかけか。
そう。東京に行かなかったら、東京に、あれかな、東京、流れがよく思い出せないんですけども、東京に行かなかったら、冬コミに行くこともなかったのか、冬コミに行くからそういうイベントになったのか、ちょっと覚えてないんですけども。
あれはですね、
何でしたっけ、
冬コミに行くって言ったんですよ。
はいはいはい。
冬コミに行くって言ったんですよ、富様が。
僕は行くって言ったんですか？
行くって言ったんです。
うん。
で、僕、東京に行くんで、一緒にご飯食べる人って勝手に人を募り始めて、30人以上集めてしまったんです。
どうでもないね。僕、その段階で僕は東京行ったことないっすよ。
そうです。そうです。
ええ加減なこと、この絵ないよね。
新幹線って普通に乗れるんですかなって聞いてきたんやもん、だって。いや、それ普通に乗れるやろって。東に行くのは初めてですねんって言われたから、えって言ったまよう覚えてる。
ねえ。オラ東京さ行くだですよ。
そう。またオラ東京さ行くだですよ。
ねえ。よう行ったなと思いますけどね。まあでも、ね、それから、ほぼ毎年東京行ってるんで。
そうっすね。
まあなんとなく東京での身の振り方というのが、最近、身についてきたかなって思うんですよ。
ああ、なるほど。
なんとなくね。
なんとなくね。
うん。まだやっぱり、いろいろ発見はありますけどね。やっと地図が頭の中に描き出されてきたっていうか、
うん、
今、僕、ふわっと頭の中に山本線を思い浮かぶことができるんですけども、
うん、
これってほんとここ2年ぐらいですからね。それまで、新宿の位置がわかんない。
ああ、はいはいはい。
僕のイメージじゃ、新宿って東京の中心地なんで、多分東京駅のそばなんだろうっていう。
ああ、なるほどな。
ところが東京駅というのは、東京の中心ではないというのが。
そうなんですよ。
東京駅なのにっていう。
そうなんですよ。
それに愕然としましたね。
ああ、なるほどな。そうか。いやー、だから、初めてお会いした時っていうのは、ね、三宮にありましたガンダムバーで初めてお会いした時に、自己紹介をあの時しましょう。いわゆるオフ会があって、ツイッターを始めたばっかり、みたいな、みんな始めたばっかりで、みたいな感じ。なんか、
8年ぐらい前だったっけ？
あれ2010年の12月です。
10年か。で、8年前やね。
8年前ですね。
で、ほんとそうだ。だから、初めてその年やね。0年目やね。
そう、0年目ですね。で、うん、ツイッターがいわゆる一般的になったんですよ。
そうそうそうそう。
で、ガンダムバーでちょっとオフ会やりませんか、いう、
うん、
葉っぱをかけてくれはった人がいて、うん、集まった中、あれも結構な数集まってたよね、人数的には。
そうですよね。集まったよね。
1、2、3。1つのテーブルがだいたい4人が座れたから、それがポンポンポンとあったから、うんさ、やっぱ30人近くおったんかなあれ。
まあ、いましたかね、結構いたよね。
結構いたよね。なんか、そういう中で、こう、自己紹介やりましょうっていう感じに、どうしても空気なるじゃないですか。
まあまあまあ、そうだね。
ねえ。僕はすごく自己紹介というのが苦手な人間だったんで、はい。あんまり好きじゃないですよ、自己紹介っていうのが。
なるほど。
そうなんですよ。にもかかわらず、ね、同時にやってます、言うて、エロモン本もやってます、って。
ね
え。ねえ、
うん
一部をドン引きさせるという状況に陥った中、すべてが終わった後に、すごい笑顔で、やってきたのがあなたですよ。
うん、
誰
まあまあ、そうなんだろうな。
そうでしょ。第一声を忘れもしませんね。同時にやってらっしゃるんですか。あ、同時に分かる人なんや、この人。
興味はあったんやな、だから。
っていうことやな。
だから、興味があるから、何かで多分僕その記憶が曖昧なんだけど、多分、それも、あの辺の界隈、神戸の、ね、虎とかメロンとか言ってる感じは思うけど、同時という世界があるんやっての、あるんやというか、まあ、同時という世界がどんなんかなっていう興味があったんだよね。そこで、同人誌ってどういう人やってるのかっていうのは、まあまあ僕の中では全く。
ああ、そうか。う
ん、思えない、イメージが湧かないところだったんですけど、おっと、同人やってる人おったぜ、ここに。っていう感じですよね。
ああ、そうか、そうか、なるほどな。だから、あの時多分聞かれたのは、イベント出てらっしゃるんですか、うん、二言目やったんです
よ。ああ、なるほどね。
うん。で、あ、イベントは出てないんですよ、言ってて。うん。そうそうそうそう。多分、あの時に富蔵さんと言葉交わしたんで、それだけやったんですよ。
まあ。
多分。
私もね、割と人見知りする方なんで。
ねえ。うん。
まあ、それはね、話は続かなかったんですよね。
続かなかったんですよ。
ネタが。
僕、他の人と喋ってたんと、
うん、
あの時は、他のことを、結構喋るようになってたから、
うん、
で遠巻きに富蔵さんがなんか衛星のように周りを回ってるのを気がついてたんやけど、ほんでそっからですよ。そっから何回かその月集中的にオフ会が流行ったんよな。
流行ったね。
うちらのタイムライン上でな。
流行った
やんか。ほんで流行って。ご飯を食べに行くと、僕の視界に入るように富蔵が入ってくるんですよ。ふって、あれって。で、その時に、君いつも帽子かぶってるねって言うたんが、多分最初の帽子事件やったと思うんですけど。
そう。
ほんでからなんやかんやで、なんやかんやで喋るようになっていって、で、意気投合したのは、三島由紀夫やね。
三島由紀夫
の市ヶ谷駐屯地の自殺に関しては、あれってパトレイバー2だよねって言ったら、富蔵さんが食いついて。
あ、そんなことありましたっけ、
ね、ガブって。あれは、富蔵さんの車に初めて乗るきっかけがあって、
ああ、
パルミン駅あたりです。
ああ、そうね。
ほんで、ドアを、ほんで、ちょっとほんで、待ち合わせしてたら、ちょっと遅れ、富蔵さんがブーンって来て、ほんで、ドアをガシャって開けたら、ドアのところに、ほら、あずまひろきの動物化するポストモダンと、宮台先生の新書が2冊、ザクッと刺さってて、それが目に入って、この2冊は何か意味があんのって、何のアピールなのって言って聞いたら、すごく嬉しそうな顔をしたのはよく覚えて。
いや、だめ、本当に。
で、後日、その時は嬉しそうな顔だけをして、そのことに関しては、まあ、それはそこ、目の前置いといてくださいって言うから置いといて、 ね、目的地に向かったんやけど、後日スカイプで、あの本は一体何の目的があったの？いや、わかる人かどうか試したんですって言われて。
いやだね、もう本当にそういう
やつ。やっぱりご存知だったと思ってって言って言われて、あ、そうなんだ、みたいな話で、あっち方面も興味がある方なのかと思ってっていうふうに、そう、食いついてきはるかどうかをちょっとね、試してみたんですって言われたのが印象的でしたね、僕の中で。
は
あ、結論として、この人、ちょっとめんどくさいと思ったんですよ。はあ、僕をしてこの人ちょっとめんどくさいと思わしたっていう。
はぁ、あ。
ね、ほんとね、そんなこともありーのでしたけど、あー、まあね、あれですよ、それから、かれこれ、1年後ですよ、あなたが振り込みに行くことになったのは。
え、振り込みって、ん？
振り込みは2011年の12月の末でしたよ、初めて行ったのは。
ああ、東京に。
うん。みんなで、結構みんなで行ったよな、あれな、こっち側の、
うん、
あ
の、そうなんだよね、なんでみんなそんなに東京に行ったんだろうって思うの。
あれな。
なんか不思議やね。
これ、あの時って、それぞれがなんとなく、その、東京に、やっぱりなんかね、震災の後やって、
うん、
なんとなくみんなが引っかかってたのもあったんだよね。西の方でポッドキャストやってるメンバーが、の何人かが、こう、その、東の人らと、今会っとかないとって、なんとなく思ってたとこがあった子らと一緒に行ったところがあったから、
うん、
うん、でちょうど富澤さんこういうことするからいいんちゃう会えるんちゃうみたいな、で向こうの東京サイドの人らも同じような感じでいい機会だからいうのでオフ会がガシャッとなって、うん、惨劇がいっぱい生まれたよね、飲み会でね。
そうだな。
ね、本当にね、最後ね、お会計の徴収の時はもう富澤さんの帽子にみんなが金を投げ込んでいくとかっていう。
そうね。
ね、ありましたね、そんなことも。あれをやれって言ったら俺ですけどね。
それもめんどくせえなと思ってね。
だってお前幹事だろってずっと言うてたもんな、俺。
ちゃったよなと思って。
そうですね。その頃はまだ、我々、ポッドキャストなんかしてなかったんですよ。
そう、まあ、そうだったかね。
そうなんですよ。我々、ポッドキャストなんてものしてなかった。鳥頭のとの字もなかったんですけどね。
う
ん、
そうね。
そうなんですよ。で、ほんで、それで、なんじゃかんじゃと会って、
うん、
僕は30日までいたのかな。
あ、そうなのか。
うん、
行ってな、冬込みは行ってなかったですよね。
冬込みは行った。二日目に、あの、挨拶だけしに行った。
ああ。
サークルさんに、知ってるサークルさんに。
並んでは、
ね、並んではない、並んではない。11時からのんびり行った。
ああ。
うん。だいぶもう、どのブースも落ち着いてはるやろうと、思って。うん。
うん。
で、行っての、帰り、一緒に行った京都チームのコーラと、
はい、
の帰りのバスが一緒やったから、お
う
て、
うん、
ほんで、バス乗り込んで、その子もポッドキャストしてたから、その子に、うん、富澤さんとポッドキャストするわーって言って、うん、ガクンと寝て。
そうなんすね、
うん。一番最初にポッドキャストするわーって聞いたのは京都の彼やね。
なるほど。
そうなんです。そういう形で、そういう形で、翌月の末から、
うん、
ああ、とりあえず富澤さんと1時間喋るっていう、
うん、
いう企画が成り立っていって、今に至るっていう感じかな。
なるほど。
になってるんですけど、振り返ってみてどうですか？
そうですね。よく覚えてないな。よく100回やってる前、多分1回1回見ていくと、ただその時寝てたんでわかんないんですけど、あれ1回1回見てたんですよ。まだそれ僕聞いてないんですけど、1回1回
長いっすからね、あれね。
多分、ああ、こんなんねとかって思い出すんだろうけど、100かと思って、100ってなかなかね、うん、うんって思うけど、うん、まあ、最初の、とりあえず、あれですよね。10回はないか。原始圏でどれぐらい稼いでんのかな。
ああ、はい、はいはいはい。
10回
は
やってないかな、っていう。
はいはいはいはい、はい。
うん、だいたい原始圏やったらだいたいやるっていう。原始圏。
原始圏。
っていうところとか。まあ、原始圏の話をする ていうのがやっぱり、うん、一番のウェイトだったかなっていうのはありますよね。
なるほどね。
だから原始圏の話をするってのはイコールで、うん、あの、オタクの話をするっていうことになるっていう。
うんうんうんうん、
その初期の頃だったらオタクの今の、あの、現状で、ずっとその、追っていくとオタクの未来になっていくっていう。
うんうんうん
うん、卒業しなくてもオタクは続けれるのかなとか、あ、まあ、実写化に出ていってもやっぱりオタクはオタクっていう。うん、あの卒業しないオタク、まだらめの、あの、生態を通して、
うん、
あ、自らのこの行く末を案じるという。やっぱりそのオーバーラップするよね、マダラメ君はというところではあるんですけども、僕の前にはスーちゃん出てこない。
ああ、そうか、スーちゃんは出てこないか、スーちゃん現れず。
ああ、まあね、スーちゃんは現れなかったな。だから大学でもちょっと頑張ってはいけなかったんだろうし、
はい、
僕的にはやっぱり、あれですよね、ツイッターのオフ会で、
ええ、
うん、もっとなんか劇的な出会いを果たしておくべきだったかもしれないですよね。
むさ苦しいおっさんしか集まらなかったからね。
いたいたよ。女っていましたよ、最初の時。あの時言ってたじゃないですか、何人か。
最初の時？
うん、最初の時。
最初ってどれ？
いやいや、だからその本当にあの、神戸のガンダム版の時。
あ、君、僕は女の子と喋ってた時に割り込んできたんや。
逆に言うと、あっちで女の、でもね、逆にあそこの女の子の方に、
はい、
うずつを抜かしてたら今はない
って。そうでしょうね。きっとそう思いますよ、僕も。
僕の方向性がずれたんだ、あの時。世界線がずれたんだ。アルファからセータにずれたんだ。
そうだね。
だからアルファ世界線
で。あそこ僕じゃなく、女の子に声かけておかなあかんかったところだったと思う。
そうそうそう。だから、そこで女の子に声かけるというアルファ世界線があるとしたら、はいはい、僕は、今頃ツイッターの、
はい、
プロフィール欄に、
はい、
あの時出会った、そうやな、なんとかさんと、
はい、
この春ゴールインしまして、今では一時のパパになりました。息子可愛いとかって言われてると思うんですよ。
プフ
ねえ、なんかね、僕のツイッターは日々ね、僕の彼女の、うん、との出来事や、うん、ね、育児まで出来事とかを綴ってる、日記になってると思う
んですよ。いやな、ヘッダーが顔をなんかアイコンで消してる子供なんや、じゃあ。うわそんなの富蔵じゃねえ。
なんかね、今日朝起きたら、なんとかちゃんが、もう、まだ寝てたので、ほっぺたをツンツンして起こしてました。そんなことしたら地獄するようになったのでとかって書いてるっつうね、これ。でも、お弁当は作ってくれたのでよかったね、みたいな。妄想がはかどるな。
へー。
いや、妄想ははかどる、妄想はかどる。甘かける妄想。本当に。
そうか。
まあでもまあそれでずれた結果ね、こういうずずぐろの感じになって、はい、今に至る。
今に至るみたいな感じ。
なっておるわけですよ。
あの時同人やってますっていうやつおらんかったらもしかしたら、方向変わっとったかもしれへんな、ほんなら。
だってね、
はい。
あの時の、僕のある意味で興味の方向性というのは、
はい。
女の子が何人かいて、そのうちの一人は可愛いぞとかっていうのが僕の頭脳裏の片隅にあったはずなんですよ。だって今でも思い出すもん、その時。
その記憶をちょっとだけもう一回蘇らせてあげようか、僕が。
うん。
僕はちょうどその対角線上の机に僕は座ってたんや。
うん。
で、君がその時何してたかっつうと、あの時に、あるポッドキャスターの方が途中参加されたんですよ。
ああ、
その時に、
はいはいはいはい、
アイドル連れてきたんや。
ああ、そうでしたね。
ええ。
そう。
めっちゃ巨乳のアイドル連れてきたね。
そこ覚えてないわ。そうやったんや。
うん、縦セーター着てたから、もうあそこまで計算やで、俺らの机は言うとったけどな。で、そこに、なんていうの、富蔵くんと、
うん、
その他男子がですね、こ、
う、
と、
ん、
って携帯を持って集まってるんですよ。
でもね、 それは多分僕その時はその場のノリだと思うんですよ。
はい。
あの、僕正直ね、そういう人はあんまりね、ないんで。
ええー。
あの、僕ね、あの、すごく自分のこういうとこ嫌いだと思うんですけども。
ええー。
あの、自分と釣り合ってるか、これいけるかどうかっていうのを計算してから、あの、ことにかかるんで、あの、どう考えても無理だと思う人には僕は行かないたちなんですよね。
三人いたんですよ、でも女性は。
ああ、いましたよね、三人。
三人いたんですよ。で、
多分、ね、まあ、あの、具体的な名前言わないですけども、
はい。
あの、名前覚えてます、僕。
三人いたんですよ。富澤さんサイドに三人いたんですよ。
うん。
そうなんですよ。で僕らはそれを眺めてて、誰がどう誰を引っ掛けんやろうな、言うて、言ってたんですよ。あの若いヒューアーみたいな感じで、あの、眺めてたんです、我々。
はいはいはい。
そうです、そうです。で、その、多分、富蔵さんの記憶の中にある、
うん、
あの、可愛らしい子が一人おったんですけどね。普通の女の子で可愛らしい子が一人おったんですけど、うん、あの、その子と、俺が喋ってた時、もう、会がほとんど終わってから、
うん、
お会計したりしてる時に、あの、そのこと喋ってた時に、うん、富蔵くんがそこの場に、あの、どうしてやってるんですかって割り込んできたんですよ。だから、あれは、あれは、僕に同時にやってるんですかって言いながら、その子が気になったんじゃないのって。
ああ、そこまでは覚えてないんですけど。
僕が気になったのか、その子が気になったのかですよね。
あんまりそういうね、なんか、ギクシャクすること言わないでくれます。なんかだんだん、覚えてないのいいことになんかそんな気してきますからね。
そうですね。そうですね。
そうやったらどう
か。そうですね。はい。まあ、でもそっか。だからまあね、そんな感じで、そうですよ。あそこからなんだかんだで気がつき8年ですよ。恐ろしいですね。
そうだね。本当にね。
本当恐ろしいですね。
恐ろしいな。
8年も、8年もよう続けてこれたなぁとも思うし、よう続けてたなぁとも思うけど。
大体、ほら、
はい、
大体かどうかわからんけど、なんかね、ネットだけの関係なんかもリアルでも繋がってもわからんけども、
うん、
なんとなくその仲違いして辞めてしまうとか、うん、関係がなくなってしまうことって、多そうじゃないですか。うん、
環境によって、ちょっと環境変わったから収録が無理になったとかな、いろいろ。
うん、
考えが、こう、噛み合わなくなったとか、いろいろあったと思う。いろいろあると思うんですよ、それぞれ。
そう。うん、どっかで、
うん、
何かしらの、見解の相違が生じて、
そう。
音信不通になってもおかしくはない、この、ネットの世界なのに。
そうですね。
よくもまあ、注意だなと。
そうですね。
うん、
僕は本当、あれですよ、バイオレットエヴァーガーデン見てるんですよ、っていうのとかね。
うん。
うん。ね。
そうだよ。
周りをものすごくあの時、もうすぐ100回なのに、えらい揉めて大丈夫なのって心配になった人が何人もいたようですよ。
マジか。
ええ。我々はいつものパターンでこう、やりとりをしてたんだが。
ああ、そうか、それはね、ぶっこんでいくからね。
ぶっこむぜ。
それはね、忌憚なき意見なわけであって。
そうですね。まあね、そんな風な8年でしたよ、いろいろね。
まあ、そうですね。
僕もだいぶ丸なったよっていう8年ですけども。
はいはい。
で、まあ、いろいろとね、特にクミネーなんかにもお世話になりながらね、お互い。
まあ、そうね。
クミネーとおったんやな、一回な。顔を合わせとんねんな、一回。
本当にニアミスですよ。
なんか、そんな感じでちょこっとだけお便りは聞いたな。
まあね、どっかでね、まあ、って感じではありますけど。
そうですね。
広島、呉には行きたいけど、呉と広島市内はちょっと遠いからな。
そうですね。
まあね、広島ね。
一泊コースで行かないとあれじゃないですか。
僕、広島、ちょいちょい行ってるんですけどね。
うん、
ただ行くのはね、尾道なんですよね。
ああ、はいはいはい。
尾道はね、僕大好きなんで、行くんですけど、尾道から広島市もまあまあ、そこそこありますね。
そうだね。
ってなるから、まあ本当に一泊か二泊か、やったらって感じでしょうけどね、
う
ん。
そうですね。一度向こうで就航したいですね。
行きますか？
ね、いいですね。広島ね、いいかもしれない。
いいっすよ、別に。
ね。 一回そういう企画も立ててみたいですね。
そうね、広島ね。うん。なんか、ね、新幹線。
うん。高速バスとか。
こだまってやつですか。
高速バスやったあれやったで。俺高速バスで行ったけど、お昼頃には着いてたで。
何時に出て？
あれは、こっちのバスの始発、8時ぐらいのバスで。
めっちゃ早いな。
うん。
嘘、4時間もね、うん。
4時間ぐらいで行けたで。
広島と近いんや。うん、
バスの方が安いし。
それは JR バスですか？
あなたの、あれな、僕が高速バスといえば、あれですよ、ウィラー。
まあまあ、僕は最近ウィラーそんなに乗ってますよ、ウィラー。
そうよね、乗ってるよね、ウィラー。うん、
意外とウィラー乗ってます。うん、
お昼のバスなんで、空いてるし。
ああ、昼行便ってやつですかね。うん、昼行便って昔知らんけど、
うんうん。4列シートでも全然空いてんねんよね。
うん。うん、
土日になるとまだ分かれへんと思うけど。
ねえ、そうそう、うん。平日にね、そりゃ、高速バスそんなに活用はね、うん、確かに。ね、夜で寝てても移動できるっていうんで、夜行バスが便利なんですからね。昼安いんだよね。
ね、
うん。
そうですね。そういうのもいいかもしれないですね、もしかしたら。
そうですね。
まあね、そんじゃかんじゃで、もうこれが100回になるんですけども、
今100回？
これ100回にします。
あ、これ100回。
ええ。
99点なんぼじゃなくて。
ええ、これ100回です。
これ100回か。
これ100回です。
なるほど。
ええ。ルーツを探る回だったんじゃないですか。実はインタビュー形式にしてたのは、そういう狙いだったんです。
なるほど。
でですね、おはがきが来ておりまして。
あ、そうなんだね。
はい。ですね、はい、このおはがきは東京都。
はい。
私はラジオ、カズハセさんですね。
なるほど。
からお便りが来てまして、鳥頭の皆さんに質問です。
うん。
いつも鳥頭を聞いてるのですが、教室の隅っこの端で喋ってるような番組でとても楽しいですと。
うん、そうやね。
そんな皆さんなんですが、部活に入ってるとしたらどんな部活だと思いますか？
お、
部活。
部活？
部活。
それは
昔の自分じゃなく今の自分。
ああ、今部活入るとしたらか。
うん。今の自分が、この鳥頭をやってる今の自分が部活に入るとしたら、どんな部活に入ってると思いますか？
うん、名前は何でもいい。
いいと思いますよ。
いや、何も言ってるか何でもいいんですよ、僕は。
うん。
大学の時に、
うん。
後輩集めて、
うん。
今は部室の片隅、部室の片隅、教室の片隅で喋ってるようなことを、
うん。
やってたわけなんですよ。
うん、
部室ないんで。
うん、
だから部活というなのはなかったんですけど、
うん、
やっぱりなんだろうね、だいたい形式上は本当原始圏じゃないけど、うん、
はい、
なんか文芸部とか、なんかそういう名前なんですね。
あ、なるほどね。
だからそんな名前、まあちょっと映画研究会で言うのはおこがましいか。英検じゃないけども、
うん、
なんかそういうのやってグダグダしてるような。
あ、
で、もちろん学校非公認。部室がないから、
空
き教室の後ろで、日が当たってるところの後ろでコーヒー飲んでる。
なんか我々は、普通のこう部活動ではないやろね、やっぱり。
ないない。
いわゆる同好会のノリよね。
だって、原始圏もそうやけども、研究しとらんもん。
そうやね。研究してないからね。
研究結果の発表会がない。できない。
な、いわゆる、予算もらわれへんいうパターン
よ。そう。むしろ、物質と追い出されるからね。
なるほどな。
うん。
そうやな。
だから、物質が、原子系の方たちは、
うん、
先輩とか、何だったっけ、部長、う
ん、部長。
部長の影の実力の行使によって、物質を維持できてたけども。
あれは盗撮というんやけどな。
いやな。でも、まあ、僕がやっても、そんな影響力は行使できないので、
うん、
ゲリラ的になんかその辺で、
なるほど、
日の当たる、講義室、大講義室の後ろとかで、集まって、で、僕がまた加減な、第265回、 今のエロゲーの現在のエロゲーと未来を考える会開催しますって。
なるほどな。
やってると思う。なんかええ加減だね。急になんか思い出してやるって。
結局のところはこうやって最初にね。あれだったんですよ。こう、部活に入るならこういうのがいいなと思ったのが、ある漫画を読んでてですね。
ほうほうほう。
この部活いいなと思った部活があって。
競技部？
違いますね。
違う。
これ当てたらなかなかですよ。
じゃあ、あれカメラなんとか部？
あ、カメラは近いとこ行きましたね。
あれカメラ近かったっけ？カメラ部近かったっけ？
カメラ近いですよ。
そ
この部活はカメラ使ってますからね。
僕は名前をね、その漫画読んでないので、
ええ。
わからんのですけども、
ええ。
あれですよ、あれ。名前じゃ出てこないわ。
パトレイバーの前ですよ。
そうよ。
パトレイバーの前ですよ。
そうよ。
工学部ですよ、工学部。
そう、それで、ね。そうやろと思った。
あれがすごく僕の中の理想の学生像であり、理想の学校像であり、理想の部活動をやったんですけどね。
う
ん、そんなものはなかったですね。
学校がね。
うん。
学校がないとかその部活が。
部活とかもなかったし、学校もなかったし、春高は今でも僕の中ではああいう高校あったらいいなと思う高校ではあるんやけども、なかったし。
もちろん僕のね、スタンダストリートにある、底辺、暴力法も、そんなものなく。
だからまあ、究極超人 R に出てくる、工学部という部活といわれて、基本的に写真を撮る部活やねんけど、基本的にやってることは草野球とかね。そんなことばっかりしてる。面白ければ何でもいいっていうノリでやってるっていう。
名目というか、
はい。
ただ別に文芸部なら、名目は小説書くとかそんなんじゃないですか。
そうですね。
でも内通、小説をいつも書いてるかったり本読んでたりすると違って、なんかね、アニメとか録画したやつを見てたりするわけじゃないですか。
うん、
そういう緩い感じ。
うん。
うん、単に集まってダベりたいだけでも、なんじゃないのかと。
だから今で言うと、本当は SOS 欄でも OK なんですよ。
まあ、そうね。
ね。だからあの緩さってすごく大事やなと思ってるところがあるんで、
SOS 団もそうだけど、
はい、
突拍子もない名前つけるの僕ね、うん、すごい好きなんですよ、うん、ああいう、
なるほど、
何なのそれっていう、
うんうん、
まあ、その源流っていうのが東家都会っていうのがあって、
うん、
東日本何でも蹴飛ばす会っていうんですけどね、正式名称、
うんうんうん、
で、それは椎名誠さんが作った、うん、要はキャンプをしに行く会なんですけどね、
うん、
で焚き火を囲んで宴会するっていう、
うんうん、
なぜかそれが東家都会っていう名前なんですけど、うん、とか都学会とか、
うん、都学会な、
うんうん、そんななんかその意味のわからないよくわからない名前をつけたいつけて集まるのがなんか僕の夢なんですよ。
あー、なるほどな。
まあ、というか、関係があるのか何かわかりませんけど、うん、僕今ツイッターは芋虫の会。
芋虫の会になってますね。
うん、これ結構気に入ってて直さない。芋虫の会っていう。
芋虫の会ですよね。
うん。何をしてる会かどうかっていうのは誰も聞いてこない。考えない。誰か聞いてきたら考えるんですけど。感動実績は。
本当になんかもうここまで聞いてきた皆さん、本当こいつらめんどくせえなと思ってると思うんですけどね。そんな富藤さんは実際にどんな部活動をやってたんですか？
僕ですか？
はい。リアルに。
うん、生徒会。
そこは僕と一緒ですね、生徒会。うん、僕もやってました。
僕はね、取締役ですからね。
あ、僕会長してましたね、最後。
ああ、そうっすか。
初期って言って会長をやりましたね。
ああ、僕は偉大なるイエスマンが信条でしたので。
ああ、なるほど、なるほど。
金魚の君とかね、ナンバー2とかそうなんですよ。常にナンバー2。
そうか。他に部活動は？
特にはやってないんです。大学の時もだからやってなかったし。
バレエしてなかった？
それはね、中学校の時。
中学校ね。
あ、まあまあ、中学校の時ですね。やってましたけどね。
そっか。僕は中学校の時は陸上部でしたよ。
ああ。うん。長距離とか？
長距離ですね。
長距離ですね、長距離は。
長距離です。短距離じゃない、長距離です。
まあでも僕走ってるんですけど、
うん、
なんか 走るのって、短距離って、あの、まあまあ、ちょっと、短距離やったことないんでやんないんですけど、あの、まあまあ、すぐ終わるじゃないですか。でも長距離って、例えば1時間ぐらいね、あの、僕走ってるんですよ。その辺を、そうするとなんかその、日々なんかその考え事しながら走ってるんで。
そうですね。
これはなかなかあの、なんか、ものを考えることができていいなって。長距離好きなんですよ。
妙にアドレナリンも出てくるしね。そうそう。そうなんですよ。そうか。まあ、じゃあね。だから中学の頃はやっぱり運動部活系にをちょっと被りつつ。
そうですね。
ですよ。でしたけど。まあ、そうですね。そんな感じで、風橋さんにはいつもお世話になっておりますということで。
ですね。
はい。ということで、
風橋さんって、
はい。
大学、英検ですよね。
あ、そうなんだ。
絶対そうですよね。なんか、それっぽいこと言ってないですか？なんか、匂わすというか、なんか、それ、集まってる人たちの、どうな
の？ああ、まあ、集まってる人たち、そうね。
のニュアンスでなんか、その、英検っぽいこと言ってなかったから。なんかね、あ、映画研究会か、と思って、ちょっとなんか、高級なね、エレガントな響きが。
ああ、じゃあまあ、その、あれですよ、どんなことがあったのか、聞いてみましょうよ。
僕なんかね、あの、俳優の名前一切覚えないですから、ね。ほんとダメですよ。僕、だって知ってる俳優の名前なんて、5本指で数えれますからね。
なるほど。
シュワルツネッガーとか。
はい。
あのデカプリオとか。
はい。
ですよ。これ、ああですよ。
ね、そんな人でも、やっぱり、もう、だからもう全然分かれへんもんね。あの、パシフィックリムに出てくる俳優さんとか。全然分かれへんもんな。
あの、菊池凛子ぐらい。
ぐらいな。
菊池凛子さんは分か
る。そうやな。そうやな。
ね、なんとなく、この、思い出し言ったら、あの、なんとなく思い出してくる、キアヌ・リーブスとか、
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。マトリックスの人やね。ジョン・ウィックの人やね。
ジョン・ウィックですよ、ジョン・ウィック。
ジョン・ウィック、ジョン・ウィック。そうね、そんな感じで100回ですか来ちゃいましたので、ね、今後ともよろしくっていう感じで続けていくと思うんですけども、ね、近々おそらくですね、クミネをお呼びして、
うん、何するのかね、
ヒソネとマソタンを、
あと
あのソードアートオンライン、ガンゲイルオンラインを、
マジで見てんの？
見てるよ俺も、
ああじゃあ俺見よう、いやなんかね、僕のなんか変なあの食わず嫌いで、
ええ。
ソードアートオンラインはソードアートオンラインやろってのがあるから。
あ、なるほどね。
あの、ガンゲールはね、ちょっと見てないんですよ。
いいですよ、別にいなくても。
いや、なんでだろうって言うの。見るからさ。
イチャイチャするからいいですよ、別にい
なくても。ほんまに、これだよ。
はい、ということで、まあ、あの、今後とも聞いていただいている方々、どうぞよろしくお願いしますということで、たまにあの、ハッシュタグは辿ってるんで、あの、ハッシュタグで感想と呟いていただいたら、いろんな鳥越俊太郎の悪口の間をなんとか塗って僕見つけてるんで、はい。
あ、そうなんだ。
そうですよ、結構出ますね。
鳥頭。
はい、未だにしつこく出ますね。
なんかだからさ、あの、僕もたまに検索するけども、
はい。
あの、あー、さっきのことを思わせてたこの鳥頭がみたいなのが引っかかるから。
引っかかりますね。
鳥頭って一般的すぎるなって
思いますね。
なんかね、もっとなんかその、あの、ね、ゲバルトラジオとか、
ね、そうですね。アグレッシブなタイトルに変えたらよかったですね。ゲシタルト崩壊とかね。
なんか、あの、ドイツ語にこだわる。ドイツ語かっこいいっていうなんかね。
ね、もう、なんていう、これぞオタクですよ。ドイツ語かっこいいっていう。
そうね。
そうですよ。もう、世界の宮崎駿もドイツ大好きっていうことで。
そうね。
はい、いいんじゃないでしょうか。ね、はい。
はい、はい。